武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
まあ今年はこういう年なんで、原子力も少し勉強してみようと。原子核に中性子を当てるとか、その中性子を連続して当てるアイディアを思いついたと、もう言ってることが全然わかんなくて、
はい、
申し訳ありませんが、今まだ勉強を続けておりますんで、なんか少しお役に立てればということで、原子力というそのものを勉強してみたいと思います。参考書はソフトバンククリエイティブが出しております本でございまして、放射能の基礎知識、斉藤勝弘さんという学者の方が比較的わかりやすく書いてらっしゃるこの手引き書、
はい、
これでまず原子力を勉強してみましたという、
はい、
もうこれずっと本当は分かったそぶりしてたんだけど、本当は分かってなかったんだけど、
はい、
アインシュタインの E イコール MC 事情、つまり質量かけ高速の事情がエネルギー、
うん、
これがなんでその原子力になったり原子爆弾になったりするのかっていうのが全然わからなかったの。
わからないです、わからないです、
ね、だって原子ってすごくちっちゃいんでしょ、
うん、
それがなんでものすごいエネルギーとか何十万人を殺すような爆発するのかっていうのがわからない。それで、まあ、懸命に自分なりに調べてました。未だにまだ分かってはいないんですけども、まあ、とにかく原子力というものについて調べてみました。勉強してみました。で、地球とは、実はこいつも原子核反応で原子炉の構造と同じ。中心部は驚くなかれ、なんと8000度で燃えてるんですって。
はい。
核反応で燃えているというね。で、これは地表から6400キロ下で、燃えております、真ん中の内核、卵の黄身みたいな燃える核があるんでありますけども、これはそのなんか、うん、熱いところでは8000度で、上部マントル、これずっとこれ対流して上がってくるんですな、炎が。皆さんも地球の輪切りは見たことあると思いますが、
はい、
これも1000度ほどで燃えたぎっているという、この燃えるその流れの上に浮かんでるのが大地なんですね、
うん、
その燃える燃えたぎる海が地球の真ん中にあって、そいつがやっぱ燃えながら動くんですな。これをマントル対流と申しまして、その対流でその地面が浮かんでるんですけども、太平洋なんかを浮かべたそのプレートね、から北米を浮かべたプレート、なんかそれが2枚重なってるところがあって、それがずれちゃったっていう、それが例のマグニチュード9の地震と津波を起こしたというね、
はい、
でまあ不思議なことに、その時にその地表のずっと上にあるちっちゃな同じシステムの原子炉が壊れちゃって大騒ぎになっているというのが2011年の日本であるという。地球だけではありませんで、私どもの頭上にも核融合ですね、これは分裂ではなくて融合で燃えている巨大な原子炉がある。これも原子炉と呼んでいいと思います。太陽でありますね。ですから足の下にも原子炉、頭上にも原子炉ね。太陽の光、熱いですよね。
はい、
でも太陽から熱は届いてないんですってよ。
ん？地球上にですか？
うん。
でも太陽出ると熱いですよ。
うん。あれね、熱が届いてるんじゃなくて、波が伝わってきてるのね。わかる？
熱の波？
そうそうそうそう。熱の波が。
じゃあ熱じゃないですか。
でも温度が伝わってきてるわけじゃないんだ。
ああ、温度、あ、そっかそっかそっか。
そうでしょ。電子レンジなんだよ。
電子レンジ、うん、熱くないですもんね、電子レンジ、ね。
電子レンジ熱くならないですよ。でも、水分を含んだものは温めたりなんかできるわけです。とにかく我々は足元にも原子炉、頭上にも原子炉っていうね。で、ゆえにです。大騒ぎになっておりますが、地球の真ん中は炉心ですから、 放射能が漏れてきてるんですね。
うん。はい。
ラジウム。これが、地下水に溶けたりなんかして、それは、ラドン温泉と言いまして、かなりいい温泉で、
はい。
なかなかジャッジが難しいところなんでありますけども、揺れてるんですって。
何がですか？
微量放射線に関して、体にいい悪いに関して、実験で確かめようがないんですからさ。1日目はこの辺にしておきましょうか。この続きまた明日のマネタの上で。